次に、代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第3回定例会では、代表質問に、村上則夫、茨城自民党、八嶋功、公明党、二川秀俊、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の村上則夫議員が質問を行いました。知事は就任から間もなく7年が経過し、2期目の任期も残すところ1年となった。これまでの県政運営を振り返り、どのように評価しているのか、との質問に対し、知事は、就任以来急激な人口減少をはじめとした時代の大きな変革期を見据え、一貫して、挑戦、スピード感、選択と集中の3つの基本姿勢を徹底し、先手先手で困難な政策課題に取り組んできた。その結果、成長産業や本社機能の立地による新たな投資と魅力的な雇用の場の創出や、農産物の輸出拡大、医師確保など多くの成果を出し、本県の魅力や潜在力の高さを国内外に示すことができた、と答えました。次に、拡大する世界の食市場に向けて、新たな販路の開拓や需要の創出につながる輸出は大きな可能性を秘めていると考える。農産物や加工食品のさらなる輸出拡大についての所見は、との質問に対し、知事は、さらなる輸出拡大には農産物や加工食品の特徴、海外市場のニーズを分析した上で、事業者の拡大ときめ細かな支援、積極的な販路拡大を進めることが必要である。このため、今年度は組織再編により輸出促進の体制を強化し、事業者の拡大と支援、現地ニーズに基づく品目選定や商品改良、新市場の開拓などに取り組んでいる。今後も輸出に挑戦する事業者を積極的に支援し、輸出拡大を進めると答えました。次に、農作物の被害を抑えるため、捕獲対策の強化が必要だが、狩猟者の高齢化などにより将来的な担い手不足が懸念されている。将来に向けた安定的な狩猟者の確保についての所見は、との質問に対し、知事は、昨年度の狩猟免許取得者は60歳以上が約6割を占めていることから、若者などをはじめとした新規取得者の獲得は重要な課題である。このため、狩猟の魅力セミナーを開催し、狩猟を始めるきっかけづくりを進めるとともに、射撃シミュレーターを活用した狩猟の模擬体験や、女性猟師からの助言など、コンテンツの充実に力を入れてきた。こうした取り組みなどにより、免許取得者に占める20代から40代の割合や女性の取得者が増加した。今後とも取り組みを一層充実させていく、と答えました。他に、医師の確保、不登校児童生徒への支援のあり方なども質問しました。次に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。子どもや若者の視点に立った、茨城で産み育てたい環境の整備が急務である。県が司令塔となり、プレコンセプションケアなどを進めることが重要であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、妊娠前から出産後まで一貫した切れ目ない支援を受けられるよう、茨城結婚子育てポータルサイトにおいて、プレコンセプションケアだけでなく、ライフステージに応じた幅広い情報を発信するなど、重層的な取り組みを進めていく、と答えました。次に、D&I、多様性、ダイバーシティと包摂性、インクルージョンに E、公平、公正性、エクイティを加えた DEI の考え方が、本県の発展の鍵となると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、エクイティは D&I を進める上での重要な要素の一つであり、DEI は多様な人材が活躍できるための土台となる考えである。すべての人に公正公平な機会が与えられ、誰もが活躍できるダイバーシティ社会の実現に向け、DEI の視点も踏まえ、全力で取り組む、と答えました。DEI とは、ダイバーシティ、多様性、ダイバーシティ、イクイティ、公平性、エクイティ、インクルージョン、包摂、受容性、インクルージョンの3つの要素のことです。他に、インド出身人材への期待と育成、送り出し、受け入れ促進、青色防犯パトロール活動の水平展開と活動支援なども質問しました。最後に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。女性活躍のためには、自らが望むキャリア実現に向けた環境整備や、男性の育児参加を進める施策展開が重要と考える。県庁における取り組みは、との質問に対し、知事は、キャリアデザインの研修の実施などにより、主体的・計画的なキャリア形成を支援するとともに、今年度から新たに、育児にかかる特別休暇の拡充や、育児休業等取得者の業務を代わりに行う同僚への勤勉手当の加算を導入した。今後も、女性職員が個性と能力を十分に発揮し活躍できる組織づくりに取り組むと答えました。次に、産業の発展に必要な大規模で安定的な電力の供給のためには、既存の電力方式を積極的に活用するとともに、新たなエネルギーの活用を進める必要があると考えるが、エネルギー対策についてどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、これまで事業者を対象に太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援してきた。カーボンニュートラルの実現に向けては、本県の地域特性を踏まえながら、水素やアンモニアといったクリーンエネルギーの拠点形成などに全力で取り組んでいく、と答えました。他に、技能取得に関する企業支援の推進、県内企業の賃金向上への取り組み支援なども質問しました。